いたします。今日のメッセージ箇所でありますローマ人への手紙5章の18節から21節までです。新約聖書3版の方は297、2017年版は305ページです。ローマ人への手紙5章18節から21節までお読みいたします。こういうわけで、ちょうど一人の違反によってすべての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によってすべての人が義と認められ命を与えられます。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし、罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。それは、罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。今日は、恵みが私の人生を支配するにはと題しまして、工藤先生からメッセージをいただきます。
おはようございます。マウスシールドをして今日ちょっとしてみたいと思っています。表情がよく見えるかなと思ったのと、あと眼鏡が曇るんですね。マスクしていると喋ると、眼鏡かけている方は分かると思うので、ちょっと試してみたいと思います。それではお祈りをして始めます。恵み深い天のお父様、今日も私たちのことを一人一人導こうと、あなたの御言葉を与えてくださることを感謝いたします。この聖書を掲示してくださった御霊様ご自身が、今私たちの心を照らしてくださり、御言葉がよくわかるようにどうぞ導いてください。また御言葉をいただいたなら、その御言葉に従って御言葉に生きることができる私たちでありますように、お一人お一人の歩みをどうぞ祝福してください。この時を感謝し、お委ねしてイエス様の御名でお祈りをいたします。アーメン。私たちはこのローマ書の5章の今後半の段落を読み進めています。12節から21節までを3回に分けて見てまいりました。非常に難しい箇所だったので、少しずつ見てるんですね。こういうところ一緒に聞いてくださって本当に感謝したいと思います。なかなかこういう機会がないと私も取り組もうと思わない箇所なんですね。そういう、箇所をご一緒に聞けることに感謝いたします。非常に複雑なところでしたので、12節から21節まで全体を少しおさらいしたいと思います。まず12節から始めて、パウロはアダムとキリストの比較を始めました。これが全体の主題になっていきます。アダムの罪によって死が私たちを支配した。同じようにキリストの義によって命が私たちを支配するようになるのだという主題になります。続く13節14節では少し話が脱線しました。アダムの罪がなぜ私の罪になるのかということ、現在ということの説明が13節と14節になります。ここは専門用語では罪の転化と呼ばれるんです。アダムの罪が私に転化される。転化というのは責任転化の転化ですね。罪の転化と、ちょっと難しい言葉ですけど呼ばれています。続く15節から17節、ここは先週見た箇所になりますけれども、アダムとキリストが同じだとは言っ ったんだけれども、やはり違うのだというのです。キリストの恵みの方が圧倒的に勝っているのだと、そのようにパウロはこの15節から17節で述べました。そして先ほど読みいただいた18節からもう一度主題に戻って、この段落の話をまとめていく今日の箇所になります。先日ですね、なるほどなという質問をいただいたので、少しご紹介したいんですね。アダムによって私たち人間には罪が入り死ぬものとなりました。それはわかります。ではなぜ動物まで死ぬようになったのですかと、で動物は罪を犯しませんので、なんで動物まで死ぬようになったんですかという質問がありました。これは被造物全体の呪い、そして回復というテーマになります。ローマ書の8章でこのことが出てくるんですね。被造物全体の呪いと回復ということ、またそこで改めて詳しく説明しますけれども、本日はその結論というか、だけ言いたいと思います。神様はですね、アダムを代表として、この全被造物との関係を結ばれるということになるんです。アダムを代表とした私たちと神様との関係ということなんです。これを聖書では契約関係と呼んでいます。契約関係です。国と国との関係がこれにすごく似ています。国の代表が、例えば戦争が起きる場合ですね、国の代表が宣戦布告をします。するとおのずと全ての国民が戦争状態に巻き込まれていくことになります。また反対に代表同士が平和条約を結びます。平和の契約を結びます。そうすると国民もまた平和になり、互いに行き来ができるようになるという関係です。これが契約の関係なんですね。現代私たちの生きている社会では、この共同体ということよりも個人を重視する、そのような社会になっています。なのでこの共同体の関係というのは少し抵抗を感じるかもしれません。もちろん神様は私たち一人一人を尊重してくださいます。個人の人格が否定されるということはありません。しかし実際のところ私たちの信仰生活を考えてみると分かるんですけど、一人で救われていくってことはないです。また一人で信仰の歩みを全うしていくということもありません。常に私たちはこの教会という共同体の中で、共同体的な救いの中で神様との関係を歩むものとされているという、そのような事実があります。今年度のこの教会の年間聖句はローマの5章の5節になります。そこに年間聖句がきれいにプリントしてくださって、福永さんありがとうございました、貼ってくださいました。ローマの5章の5節にこうあるんですね。この希望は失望に終わることがありません。この私たちの信仰の歩みは必ず最後まで全うされていくんだということになります。そしてこの総会資料の中に説明を書いたんですね、この御言葉に対する。そこの丸三にこう書きました。家に帰ったら見てもらっても良いんですけれども、説明丸三、どのように完成していくのかということです。個々の信仰が共同体を立て上げます。個々の信仰、一人一人の聖化の歩み、一人一人が清められていくと教会全体が立て上げられていくことになります。そして共同体の中で個々が清められます。共同体、教会全体が成長すると一人一人が引っ張り上げられていくんですね。一人一人の救いと成長、そして教会全体の救いと成長、これは非常に密接に関係しているんだということなんです。それで私たちはですね、この教会生活の中で恵みの体験を証しし合ったりします。 また悔い改めの経験を分かち合ったりします。聖火の歩み、清められていく歩みを互いに共有することによって、共同体的な救いを私たちは表現しているのです。どうしても分かち合いの場、分かち合いの時間が必要になってくるというのは、ここから来ていることだと考えられます。少し話がそれましたけれども、本日はこの難しいパウロの段落の文章のまとめの部分を見ていきます。この説教の主題は、私たちはキリストによって恵みの支配にあるのだということ。私たちはキリストによって恵みの支配の中にあるのだということが本日の主題です。恵みが支配するとは一体どういうことを言っているのでしょうか。恵みが支配しているとはどういうことでしょうか。この問いを一番説教の一番最後にもう一度したいと思いますので、ちょっと覚えておいてください。恵みが支配するとはどういうことを表しているのでしょうか。それではご一緒に聖書からそのことを聞いてまいりたいと思います。18節と19節をもう一度読み出します。ローマ書5章の18節19節です。こういうわけで、ちょうど一人の違反によってすべての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によってすべての人が義と認められ命を与えられます。19節、もう一度同じことが繰り返されます。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。それでは子どもの質問の丸1番です。今日は少し難しい質問にしてみました。18節と19節に一人という言葉が4回出てきました。一人という言葉が4回出てきました。アダムを指しているものには三角をつけてください。イエス様を指しているものには丸をつけてみてください。ちょっと難しいですけど考えてみてください。アダムの違反から私たちに罪が、原罪が入り込んできました。これが罪の転化と呼ばれているものです。18節ではこのことが一人の違反によってと言われています。18節、一人の違反によって、これはアダムのことです。そして19節では、一人の人の不従順によってと言い表されています。両方ともアダムのことです。この19節の不従順という言葉の元の意味は、傍らで聞くという意味になります。不従順というのは傍らで聞くということ。つまり神様の横で御言葉を聞く、神様と対等になって御言葉を聞くというのが不従順です。この態度の結果として、しっかりと耳を傾けることができずに御言葉を聞き逃してしまうということになります。19節の不従順という言葉は、御言葉に聞く姿勢を表しているということなんです。アダムは善悪の知識の木からは食べてはならないという御言葉をいただいていました。しかしこれに聞くことをせず、取って食べてしまいました。この不従順の罪が私たちに転嫁されています。それで私たちは御言葉に聞き従うよりも自分の考えを行いたいと思うようになってしまったということなんです。一方、イエス様の歩みは神様の御心に完全に従う歩みであられました。そのイエス様の生涯が18節では一人の義の行為と言われています。18節、一人の義の行為。また19節を見ますと、一人の従順と言い表されています。この従順という言葉も先ほどの言葉と同じです。もともとの意味は下から聞くということ、 従順というのは下から聞くという意味になっています。神様の前に自分を低くして御言葉に聞き従っていくという姿勢、これが従順という言葉の意味になっています。イエス様の公生涯、公の生涯ですね、30歳から始まりましたけれども、まず最初にされたことは洗礼でありました。イエス様は洗礼を受ける必要がないお方です。しかし洗礼を受けることによって私たち人間と一つになっているということを表してくださいました。そして一人の人間としてすぐに向かわれた場所があります。洗礼の後にすぐに向かわれた場所はどこだったでしょうか。イエス様はすぐに荒野に向かわれました。御霊がイエス様を導いて荒野に登っていかれたと聖書に書いてあります。イエス様は人間の代表として荒野に向かわれ、悪魔の誘惑を受けるためにそこに行かれました。何のために行かれたのかというと、最初のアダムができなかったあのことを成し遂げるために荒野に向かって行かれました。アダムにできなかったとことというのは神様の御言葉に対する従順ということになります。アダムはエデンという非常に満たされた環境にありながらも御言葉に背いていきました。一方のイエス様は荒野という非常に厳しい環境の中で御言葉によって悪魔に打ち勝っていかれました。最初のアダムと最後のアダムであるイエス・キリスト、この2人が非常に対照的に描かれているのがエデンとアラノという場所になります。ヨハネの6章38節にイエス様に対するこういう言葉があります。ヨハネの6章の38節を読み出します。私が天から下ってきたのは、私っていうのはイエス様です。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。イエス様は自分の思いを行うためではなく、神様の御心を行うために下ってこられたと言われています。イエス様は人間の代表として来られて、すべてのことにおいて父なる神様の御心に完全に従ってくださいました。アダム以来誰にもできなかったこと、御言葉に完全に従順に歩むという道をイエス様が開いてくださったということなんです。このイエス様の行いに私たちの救いの根拠があります。私たちにアダムの罪が転化してきた、そのことと同じように、このイエス様の義の行いがイエス様を信じる私たちに転化されていくのだと、そのように御言葉は教えているということなんです。それでは20節に進みます。20節をお読みいたします。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。子どもの質問の2番です。シナイ山において、律法、実戒ですね、実戒を受け取った人は誰ですか。実戒を受け取った人誰か覚えてますか。シナイ山でモーセですね。モーセがシナイ山において10回、また律法ですね、これを受け取りました。20節の最初のところに律法が入ってきたと言われていますけれども、それはそのことになります。旧約聖書の時代、モーセによって律法が与えられた、その時のことを示しています。パウロはここまでアダムとキリストによって 全人類の歩みを説明してきました。アダムという人とキリストという人で全てが説明できるのだと言ってきました。そうであれば当然その間に立っている最も代表的な人物、アダムとキリストの間に立っているモーセという人物は一体何のために与えられたのかと、何の役割があったのかという疑問が出てきます。そこでパウロは述べていくのです。20節、立法が入ってきたとパウロは言います。これより正確に訳すと、立法は横入りしてきたのだということなんですね。立法は横入りしてきましたとパウロは言っています。アダムという人物とキリストという人物の間に横から入ってきた、横入りしてきたのが立法でありモーセです。アダムの罪への解決はあくまでキリストにあります。この2人で説明ができるんです。そこに横から入ってきた立法というものは救いの手段そのものではないと、これをパウロは言いたいんですね。立法というのは救いの手段そのものではないということなんです。パウロはかつてパリサイ人として歩んできました。パリサイ人の中には立法を守れば神様に救われるんだと、そういう考え方が入り込んでいたようなんです。私たちももしかするとそういう感覚があるかもしれません。旧約聖書の時代は立法を行うことによって救われるんだと、新約聖書の時代は信仰によって救われるんだと、救われ方が違うんだと、そういう感覚がもしかしたらあるかもしれません。しかし立法は人を救うために与えられたのではないとパウロは言っています。むしろ立法というものは何かなということを考えたときに、エジプトからの救いを経験した民ですね、恵みを受けて神の民とされたものに立法が与えられたと言えるのではないでしょうか。あなた方は神の民とされたのだと、だからこのように歩みなさいというのが立法というものの性質になります。当然民には罪がありますので、すべてを守り行うことはできません。神様もそのことを十分ご存知です。それへ立法の中には動物を捧げて罪を償って神の民として歩み続ける方法、これがきちんと含まれていたということになるのです。20節に言われている通り、立法が入り込むことによって違反が増し加わりました。立法は613の命令からなります。高い高い神様の基準が示されることによって人間の罪がよりはっきりとしてきたのです。そこで人々の中にはこの現在アダムの罪の解決を求める心が起こされていくことになるということなんです。パウロはガラテヤ書3章23節で同じことを取り扱っています。ガラテヤ書の3章23節、信仰が現れる前、信仰というのはイエス様ですね、イエスキリスト信仰が現れる前、私たちは立法の下で監視され、来るべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。こうして立法は私たちをキリストに導く養育係となりましたとパウロは言っています。立法はキリストへと導く養育係、キリストへと導く役割を立法が果たしたのだとそのように言っています。これは私たちも同じことを経験したのではないでしょうか。聖書の御言葉に照らされて初めて私たちは自分の罪をはっきりと知ることができました。そしてそれによってキリストへと導かれ、イエス様を信じてこの救いを始めることができたのです。そしてこの先もまた 私たちは御言葉を聞くことによりますます罪が示されていくことになると思います。そのことが20節の後半に言われています。20節の後半のところ、しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたと。罪が増し加わる、罪が増し加わるということです。罪が増し加わるというのは、私たちが御言葉を聞くとですね、これも罪だったんだと、知らなかったけどこれも罪だったんだと、そのように示されていって、罪の数が増加するということ、これももちろんあります。罪の数が私たちは増加していきます。しかしパウロがここで言いたいことの中心は、数が増えるということよりも一つの罪が増し加わるんだとパウロは言いたいのです。一つの罪が増し加わる、つまり私たちの罪の深刻さがますます増してくる、私たちの罪の深さが示されていくんだということをパウロはここで言おうとしています。私たちが御言葉を聞くと、当然神様の基準の高さ、神様の清さが明らかにされていきます。しかしそれと同時に明らかにされることは、そのようなお方が私たちを受け入れてくださっているんだという恵みの大きさ、御言葉によって本当に明らかにされるのは恵みの大きさということにあるのではないでしょうか。私たちが恵みの大きさをどんどんどんどん分かってくると、同時にふさわしい応答ができていないということ、注がれている愛に対して自分は十分に お答えできていないなということ、そのことを実感していくことになります。罪の深刻さがますます増していくのです。そうしたときに私たちは自分には本当にイエス様が必要なんだということを悟るようになっていきます。自分はイエス様なしでは到底生きていくことができないものなんだと、いつもイエス様に助けを求めて生きるべきなのだと、そういうものに変えられていくということなんです。自分の罪をますます知らされて、そしてもっともっと恵みに生かされるものと変えられていく、これがパウロの言う聖化の歩み、清められるということになるのです。それでは21節、まとめの節をお読みしたいと思います。21節です。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。パウロが言うように、私たちの信仰の歩みというのは、初めから恵み、そして最後まで恵みによる歩みということになります。パウロはかつて律法を守るということによって救われようとしていました。また、このローマ書の最初の説教で取り上げたところですけれども、マルチン・ルターという人もまた同じでした。修道院での厳しい修行によって救いを得ようとしていったのです。私も信仰の歩みの初めの頃、自分で一つ一つ罪を消していけば、自分で一つ一つ罪をなくしていけば、いずれは成果が進むんだと、そのように考えていました。しかし、私たちには限界がありますので、必ず疲れてしまい、絶望してしまう、または妥協してしまって、少しぐらいの罪はいいやととどまることになってしまうのです。自分の力で救いを達成できる者は一人もいないということなんです。それだからこそ神様は恵みによって私たちを救う計画、恵みによって私たちを支配しようとしてくださったということなんです。21節に支配という言葉が出てきます。この支配するという言葉は、王国とか御国という言葉から派生している言葉なんですね。支配というのは王国、御国、 つまり誰が王様になっているのか、誰が支配しているのかという言葉はこの言葉の意味になるんです。先日の子どもメッセージでですね、心の椅子に誰が座っていますかっていうのありましたよね。絵が描かれていて、心のあなたの心の椅子には誰が座っていますかって、あの椅子ですね、普通の椅子だったんですね。そこら辺にありそうなあれ聖書的に言うと王座なんですよ。心の王座は誰が座っていますか、もう少し立派な椅子がね書かれればよかったなと思ってるんですけど、あなたの王座には誰が座っていますか、あなたの王は誰になっているでしょうか、これがこの支配ということなんです。聖書はこう言っています。エペソ1章の22節、エペソ1章22節、また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えましたと聖書は言っています。教会の頭、私たちの王は主イエスキリストなのだと聖書は言うのです。しかし神様は創造の初めからずっと変わらず、これに従う自由と従わない自由を私たちに与えてくださっています。一人一人の自由意志を尊重し、人格を大切にし、私たちを決して縛ることがない神様のご愛があります。アダムの支配にとどまり続けていくのか、それともキリストの支配に生きていくのか、どちらの人類の代表を選んでいくのか、これが私たち人間に問われていることなんだということなんです。もし私たちがキリストの支配を受け入れていくなら、恵みというものは上から下へと流される、そのような性質を持っています。恵みは上から下に流れていきます。イエス様のもとに私たちが行くなら、その義の歩みが私たちに転化されていくということになると、そう聖書は告げているのです。それでは御言葉を結びたいと思います。冒頭に質問しました問いです。子どもの質問も同じ問いにしてあります。恵みが私たちを支配するとはどういうことを表しているでしょうか。恵みが支配するとはどういうことでしょうか。それはイエス様が私たちの王様になっているということを表しています。イエス様が私たちの王になっている、これが恵みの支配ということになります。今日は子どもの質問の中にもアダムとモーセとイエス・キリストという3人の人が出てきましたけれども、この3人の中でイエス・キリストだけが本当の王であるということなんです。今日は最後に恵みの支配を生きるということの例話がありましたので、これを紹介して終わりにしたいと思います。アメリカのペンシルバニア州ですね、アメリカのペンシルバニア州にアーミッシュというクリスチャンの共同体があります。ご存知の方もいらっしゃるでしょうか。このアーミッシュというのは、自分たちは御言葉に純粋に従っていきたいんだと、こういう思いから世の中と距離を取って暮らしているんですね。自給自足の生活をして、電気も使わない、車にも乗らないと、昔ながらの生活を守っている人々です。2006年にこのアーミッシュの町の学校に一人の男が侵入し、銃の乱射事件が起きたそうなんです。この乱射事件により5人の少女が殺害されてしまいました。犯人も自ら最後に命を絶ったという事件でありました。当然犯人の葬儀にはマスコミが押し寄せました。彼らは非常に驚きました。犯人の葬儀にもかかわらず、参列者の大半がアーミッシュの町の人々だったというのです。さらにはこの町の長老は犯人の家族のところに 言って、私たちはあなたを恨んではいないと、その葬儀費用と埋葬費用をすべて支払って、残された家族、奥さんと子供が3人、小さい子供がいたそうですけど、その生活を支えて思いやっていったという、そういう話なんです。当然取材に来ていた人々は、どうしてそんなことをするのかと、アミシュの人々を取り囲んだそうです。彼らの答えは次のようなものでした。これが私たちのやり方なんですと、これが私たちのやり方なんですと、神に言われたことに従ってまず行動するんです、感情は後からついてきます、もちろん悲しみ苦しみがありますが、これについては後ほど向き合っていくことになるでしょうと、そのように答えたのだそうです。彼らがしたことというのは、アダムの支配がこれ以上広がっていくことを望まなかったということなんです。そうではなくて、恵みの支配が広がっていくことを望んでいったというのが、彼らの選択に表されていることです。確かにアダムの支配は私たちの現実を支配しています。今も私たちの世の中には罪があり、悲しみがあり、悲惨なことがあり、そして一人一人の苦しみがある、私たちの現実の歩みです。しかし今見たように、恵みの支配というものはこれらのすべてを覆い尽くす力を持っています。私たちがイエス様の支配の中を選んで歩んでいくなら、すべてのことは必ず祝福へと変えられていくということなんです。聖書が言うように、私たちの唯一の頭、唯一の王はイエス・キリストのみになります。私たちがその主の前にへり下っていくとき、そして御言葉に聞き従っていくとき、必ずこの人生を、またこの教会を祝福が覆っていくということ、このことを、この御言葉をしっかりと信じて、私たちもまたこの恵みの支配の中を歩み続けていきたいと、そのように願っています。お祈りをして終わりにいたしましょう。天の父なる神様、かつては罪と死の支配、アダムの支配の中にあった私たちを、イエス様の十字架によって贖い出し、恵みの支配に移してくださったことを覚えて、改めて感謝をいたします。未だふさわしく恵みに生きることができないものでありますから、ますますイエス様により頼んで、イエス様に助けを求めて、恵みにより頼んで、最後まで私たちが歩んでいくことができますように。イエス様の支配のもとにあるなら、すべての罪、すべての苦しみ、すべての悲しみは祝福へと変えられていくものであります。ますます私たちがあなたの前にへり下って、あなたに信頼して歩むことができるように、どうぞ一人一人を助け導いていてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。